どうも、シューイチです。
シアンビーズです。
シューイチです。
キム・ジョンイルです。
おい、キム・ジョンイル、久しぶり。元気？
やべえ。
どうしたん？
体調悪い。
マジで？病院行け、病院。いや、病院行けよ、お前。
無理。また中国わかんねえもん。
お前さ、誰か通訳してついてきてもらったらええやん、友達に。おらんの？
おらん。
友達おらんの、自分。
おらん。
お前、もう KTV 遊びばっかりしてるからね、自分、ほんと。うわ、腹立つな、その顔。
いや、久しぶりですね。
ね、久しぶりです。本当に。2人で喋るのは久しぶりじゃないんけどな。ラジオは久しぶりじゃう？
あ、
どうした？
確かに。うまいこと言いやがった。
そう。
2人で喋るのは確かに。
え、そうかな、今の。うまいこと言うた？
知らんうちに。
え、どういうこと？
いや、喋るのが上手くなったなと思ってさ。
そんなことないですよ。変われへん変われへんよ。
話し方教室通っとるっていうのは本当だったの
か。通うか。
3級
できるは引く。しかも引くちゃうやんか。
3級といえばですよ。
はい、なんすか。
最近さ、はい、テスト始まったじゃんか、俺。
はいはいはいはい。
で、今日テスト一発目終わったんだけど、うん、ここ昨日は来てないんだけど、ここ3日ぐらいね、うちに連続で勉強しに来てた人がいるよね、うん、
へえ、誰？
ゆうじろう。
おお、
簿記3級を目指してんだって。
へえ、ゆうじろうが、
うん、
3級といえばそこから入ったんや。
で、その3級を受ける他のメンバー知ってる？
知らん。
なんかね、一緒に10回読んだって。俺とマービーがこの前英語の10回読ったやんか、うんうん、あんな感じで。とりあえずまず簿記3級の、うん、とこから始める同志がいるんだって。あと2人、
2人も。しかも
男1人女1人。
マービー、
ゆうじろうが1人でしょ。マービー違う。
え、違うの？
うん。
じゃあ、え、うせ、おきちゃん？
違う、あとチャンス2回。
でも女は分かるわ、香り。
ピンポン。
うん、もうそれ分かった。
そうだな、周知好きな子だもんな。
だかやな、あとな。何やねんそれ。そんな入れていくの。あとい
っちゃんに怒られるぞ。
お前や、お前が怒られる。あと何や、じゃあリム？
マがつく。
いや、え、リムじゃなくて、うん、マ？
リムにマつくか。
マサ、マ、だってあれやろ、前田、マービーちゃうやろ、
前剣。
うそ、
うん、
仲いいの、あの二人。
ねえ、
いつの間に。
知らん。
連絡取ったん、あいつら。
でさ、昨日さ、友情がメール来てさ、夜中、
うんうんうんうん、
土曜日飲み会やりますみたいな。
あ、来た来た、俺も来た。
来たでしょ、うん、でも俺はあの来週の水曜もテストだからさ、
うん、
無理だから、
うん、
断ったよね、電話で。
あ、そうなんや。
その時にちなみに誰来るのって言ったら、
うん、
前剣ととか言って。仲良くなってんだって。
いつの間に。
塾だけじゃなくて遊びも仲良くなっとるやん。
どのタイミングで仲良くなったのな。
分からん。
交流しとった？
全然分からん。
分からんもんやな、
うん、でもシルエット似てるからね、なんとなく。
うん、確かに似てるな、あの二人、うん、なんやろ、直線にしたら一緒やもん。直線にしたら、うん、線で描いたら多分同じ絵が描けそうやもんな、
ね、一本で描いたらね、一筆で描いたら、うん、そう、友情が来るんだよ、産休の本持って。
邪魔しに。
うん、なんかブツブツ言いながら。でも果物買ってきたり、ジュース買ってきたり、サブウェイのサンドイッチ買ってくるから。
病院か。
文句言えん。
2枚か。
本当だな。
邪魔しに。ほんま、
裕次郎すごい勢いで進んでるみたいだよ。
あ、そうなんや。
本当にできてるか分からんけど。
うん、多分できてないやろな。
来て3日間で第6章ぐらいまでマスターしたらしいもん。
うそやん。
全部で12章ぐらいのやつだよ。
全部で12章。ただなんか俺の勝手な予想だけど、裕次郎一番大事なとこだけ飛ばしそうやな。
だけど、
うん、
そう思うやんか。
一番大事なとこだけ
飛ばすやんか。でもその第何章とかやり終わったら、あいついつもテストしてるやんね、一人で。
おうおうおう、
可愛くね。真面目なんだって。
あの裏見たら答え載ってんやろ。
いや、ちゃんと一番最後の方に答え集っていうのがあって。
あ、だからそれも、
まあまあまあ、
自分で採点するわけやん、要は、
うん、でも俺見てたらちゃんとやってるやんね。
へー、
バーって書いてブツブツブツブツ言いながら。
おう、
満点取ってんの結構。
そう、
うん、
ちゃんと答え見ずに。
見ずに見ずに。
へえ、じゃあ受かるんじゃそれ3級。
な
あ、なあ、じゃあ
別にさ、待って、さ、最初邪魔だなと思ったけどさ、まあ、別に邪魔とは思わんけど、
うんうん、
毎日来るなと思っとったらさ、結構あいつはあいつで効率よくやってんだよね。
へえ、
うん、
そういうことできんねや。
うん、だから前剣でしょ、香りでしょ、
うんうん、
裕次郎でしょ。
なんか
3人で、そう、塾行ったらさ、誰が一番成績悪くて誰が成績いいんだろうね。で、誰が一番真面目なんだろうね。
ああ、そういうの出るやろうな、
うん、
分かれへんもんな。
なんか宿題やってくるやつとかやってこんやつっているやんか、うん、
そっかどうなんやろ
う、うん、面白いよね。
ヒロと言っとったらどうなってると思う自分で、その3人プラスヒロとやったら自分が
どうするか。じゃあ俺もそういうさ、うん、社会人として働いとって簿記が必要だってことでしょ。
まあ、僕が必要、まあ、その学校に行ったらさ、ね、ら宿題ちゃんとやると か,
だからお金払ってちゃんと必要だと思うことだったら俺結構やると思うよ、う
ん、あそうなんや。
むしろその学生時代よりちゃんとやるんじゃない、うん、高校とかより、
まあ、そらそうやろな。でもな、うん、確かに俺でも飽きそう途中で。
ああいらんこと言い出すだろうな、先生の目が変とか眉毛が変とか眼鏡が
ほんまにいらんことやなそれな。
動きが変
変なとこばっかりじゃ、どんな先生やねんそれ。それ先生が悪いよ。
じゃあ週一がそれが変やし、掘ってくやんか絶対。もう俺もだけどさ、
なことな。あでもやっぱ学生時代やったらそうなってたやろな。
な、
うん、なるよ。まあ、お金払っていったらやっぱりそれはならんのんちゃうか。
英語も結構やってたもん。
あ真面目にやっとったなそういや、うん、でも意外と早く終わったよな。なんとなく、うん、やっぱり週2回にしたら早いな。
話したっけ最後の授業の日。
聞いたよラジオ撮ってやん。
撮ったか
先週先週
マービー濃かったんだよ。
聞いたよそれも。
びっくりするじゃん。
びっくりするよなほんま。
でさ俺最後の日さ先生と写真撮りたいからさ、うん、俺の一眼レフのカメラ持ってったんだけどさ、うん、マービーおらんかったらさ1対1やんか。無理じゃね一眼レフのカメラ向けるの、
恥ずかしすぎる。
恥ずかしすぎるで
しょ。こいつ本気やと思われるやんか。
だからいつもより大きいカバン持ってったのにさ、うん、
絶対言われてんだよ。あのいや今日生徒さみたいな、うん、生徒ネタでおかしな生徒っていうカテゴリーの中に一つ入ってもらえて、それだったらもう一眼レフ持ってくる人最後に、
最後に
お別れか、お別れの日に。でも英語は上達したんかいな。それはそれで、
うん、
うまくいった。
グ
ーマジ。お、あれなんか今英語がちらっと聞こえてきましたけど、
全然全然全然
あれじゃ
出てた。
あ、出ちゃった。間違えた、聞き間違いかもしれない。それはねえかもしれない。
やっぱ言って以来出ること多いからね、
うん、ああそうなん。じゃあ出てんねやん、やっぱり。
あの無意識にね。
あ、ほんまに、
うん、ノット意識の時に。
おお、まあまあ、今なんかおかしな、そうそうそう、おかしな単語が聞こえてきたけど、ノット意識って。
ああ、言った。
あ、言っても、あ、まあ、言ってもてるで、それ多分ヒロと。ノット無意識やから。
ああ、そうそうそう、
英語出てもてるやんか、
うん、
あ、気ぃつけなそれ。
ノット意識だったわ、ほんとに。リアリーに。
なあ、ほんま、そっか。でも
英語じゃなんかないの、なんか変わったことさ。
お、
俺の場合だと英語の塾行ったり、テスト週間でテスト頑張ったりとかさ、
うん、なんやろな俺の場合変わったこと、
うん、
変わったことはないね、ほんまに。
最近出張多いね。
ずっと出張やろ、もう6月、ま、てかさ、その変わったことのないよりも俺あと2ヶ月やな、上海。
あ、そうだね、
冷静に考えて、ね、ふと思ってさ、昨日、あと2ヶ月かみたいな、
うん、
うーん、
まあ、今までな、ずっといるキャラだったやんか。
うん、
しか自分もそういうつもりだった
でしょ。今でもそんなさ、あの、変えるオーラ出してへんやんか。
出してないね。
もう相変わらずやんか、
うん。
いつもの週いっちゃうやんか。
そうだね、
週
いっちゃう
ね。
T シャツもヨレヨレだし。
もう完全にこれもう、うん、ほら、もう、シミもついてますよ、T シャツ。
あら、
はい、うん。見てください、もうこれね。シミもついてるし、もうなんやろ、ここも破れてますよ、これも。ボタン止めるとこ破れてますよ。
もう週一に選別で服あげんといかんな。いっぱいかき集めてきて、
ね、いや、それはもう全然ヒロトのやつだったら切れるからさ。
そうだよね、うん、だから俺がさ、ちょっとなんかちっちゃくて入んないとかさ、
あ、
サイズ間違えたとかさ、
ちょうどいいんちゃう俺多分、
うん、でも何キロだっけ今。
70体重 70? 70。
痩せたね、また
ちょっと痩せた。
あ、まあ、73、4とか
そうそうぐらいやったけど、
これ今82。
あれちょっと増えた、また。
いや、2
79やったんちゃうかって最近。
いやいやいや、70はまだ最近切ってない、今年は。うん、
そっか、ごついですな、相変わらず。ごつい、その腕で、前さ、うちでパーティーしてやんか。あの、何パーティー、お好み焼きパーティー、たこ焼きパーティー、うん、焼肉パーティー、
全部やったな。
全部したな。
うん、
で、まあ、動画に、ミクシーの僕の動画載せましたけど、あなた、
あれすごいな、
すごい、そのぶっとい腕で、ほんと、キャベツ粉砕してましたやんか、素手で。包丁っていうね、現代の技術があるのに、技術、
めんどくさいんだよ、ああいうの、やっぱり。うちではそうだもん。
そう、思いっきり入っとったな、あれな。
入っとったね。
あんなキャベツって粉砕できんねやと思って、俺逆に綺麗すぎて笑ってもうたもん。
だけどやっぱあそこ持ってったのは風増しじゃない。
あれね、やめとけやめとき言ってな、 これが細かくしすぎたら美味しくない。
そうそうそうそう。これが細かくしすぎたら美味しくないって言って鍋に放り込んどったもんね。
あのもしよかったら僕の、ね、ミクシー載せましたね、その動画、うん、ただやっぱり、ね、どうしてもめちゃくちゃしてるから、うん、怖くて見せられへんくてさ、全体公開できへんくて、まあ、これ聞いてくれた
人は食べ物粗末にし
そう
からね。
そうそうそう、完全に粗末にしてますから。
でもあれ俺食ったからね、から全部。
そう、それも動画にちゃんと撮ってるけど、食べましたからね。うん、
食ったのは撮ってないじゃん。
あの最後みんなで美味しくいただきましたっていうちょっと最後の2秒ぐらいのコーナー作ってさ、ちゃんと食べてるとこも、まあ、ちゃんと食べてるとこまでは撮ってないけど、
うん、ガキつかかと思ったもん。あのテロップ、
あのテロップどういうこと？
ガキ使いよくそうな
の。あやるな。
う
ん、山崎まさと森山みたいな。
そうそうそうそう、
最後美味しくいただきましたみたいな。誰が食うねんみたいな感じだけどな。
でも俺みたいなやつが食うんだよ、だから。
あれ食ってんのかな本当に。
焼きそばもくっちゃくちゃだったやんか、うん、牛乳まみれでさ。
そう、それで俺もその時にさ、次の日やん。うん、小木ちゃんがさ酔っ払っててゲーゲーうちの家で吐いとって。
うん、
よう考えたらあの時生の豚肉食ってるやんか小木ちゃん。
ああ、ね、
焼きそば、焼きそば生やったからさ、言うても。うん、これ
豚インフルエンザ
ちゃうかと。これもう多分やけど、うん、まあ最初、まあ、結果だけ言うと小木ちゃんは豚インフルエンザじゃなくて、うん、二日酔いやってんけどさ、うん、でもよう考えてみて
豚の二日酔いだったよね。
豚の本当にちっちゃい豚の二日酔いやったけど、でもよう考えて多分さ、もうこんな感じで豚インフルエンザとか生まれたんちゃうかなと思ってさ、
あ
もうテンション上がりまくってアホが一人豚食ってもってさ、うん、
とか豚の鼻に噛みついたりとかね。
それはね、今まで豚から豚にしか、ね、感染せへん、うん、ウイルスが人に感染するようになったって言って大騒ぎになってるけど、うん、きっかけは多分一人の、なんやろ、ちょっとあの酔っ払った、
うん、
ふざけたやつが、
うん、
豚に無茶したんやって多分。
なるほど。尻尾引っ張ったりとか、
うん、尻尾引っ張ったりとか
尻尾引っ張ってなんか変な液が出たみたいな。
そんなことするからみたいな、
はいはい、
俺こっから生まれんちゃうかなって
なるほど、
ひしひしと感じたね、あの日は。
あでもそれはもう本当にも乗ったけど、
うん、
素人の浅知恵だ
よ。あ、そうか、すいません、忘れてました、目の前にお医者さんがいました今。
そうですよ、今日もテスト受けてきたばっかだよ。
あのね、ちゃうのウイルス
って豚のインフル、豚のウイルスっていうのは豚にしかかからないし、うん、そういう風に分かれてるよね、うん、でもウイルスっていうのは人間と同じでさ、常に繁殖繁栄していきたいやんか、
はいはいはい、
そうなった時に豚だけじゃ嫌だからって言って突然変異を何回も繰り返してるやんね。でそのうち何万回も繰り返してるうちに人間にも感染するやつが出てきちゃうよね。
はあ、それだから感染ないの、何万回も繰り返したんやん。
そう、何万回も、何
億
回も
酔っ払ったやつが、
酔っ払ったウイルスが、
の中で
違う違う違う違う違う、豚自身で。
そうだからふざけたやつがおってんやろ、
豚の鼻からの右から左、左から右、
あ左から右に、
その往復を1万回、
1万回繰り返したん、
突然変で。
それもだから多分あれやろ、酔っ払った人がみんな集まってさ、たまたまふざけたやつがおって
酔っ払ったやつはなんか関係ないの、
ドーンとかしたんじゃん。
だから
そこで豚の頭ゴーンとか殴ったんじゃん、
突然変で生まれるでしょ。そしたら普段養豚所で働いてる人も、うん、かかんない人がかかっちゃうの、人間仕様になってるから。でそこから人に広まっていくやんね。
マジでかいな、
うん、
その養豚場の人が酔っ払ってたの、
あの
ふざけてたんかな、
なきにしもあらずだよね。
折れた。
だからまあ、だから周一の理論とこっちの、ね、
うん、
医学の世界、
うん、
半々だったんだね。
俺
十分じゃね、
いただけます、
十分じゃない。
ありがとうございます。
結構上げたよ。今まで医学に貢献してきた
人
が全員が後ろにいるわけだからね。俺の後ろには
50杯いただけますか。いや本当
やっぱ粘ったもん勝ちだよ ね、 中ね。
でもまあもう結構でもさ、あ最近でも風邪ひいたってやつ多くない？でも病院怖くて行かれへんってさ、みんな、
あ
隔離されんちゃうかみたいな。
なるほどね。うん、
本当でももう中国では全くやけどな、というか悲しい話さ、
報道されんだけかもしれない。
そのこれ大インフルエンザ始まった時は中国とか衛生面悪いから、
うん、
日本からさ、中国から日本に行く飛行機がめっちゃ厳しかったりとか、
うん、
どうにかして日本はさ、その豚インフルエンザを入れんとこって
必死やったんか、うん、水際で止めようとしてるよね。
だからこっちに在中国 の、
うん、
日本人企業、日系企業とかは、うん、それ用の対策が狙えるわけ、会議とか日本人同士で、
うん、
中国にいるやつらでな、
うん、
でもうどうやったら豚インフルエンザかかれへんかとかさ、
うん、
もういろんなもう中国はでもやっぱりあるからありえるから、
うん、
みたいなこと言ってたら日本で大流行してもってな。
そうだね、
大阪で逆に中国人に日本人来んなみたいな。大阪から出張来るって言ったら嫌な顔されるからな今。
ほう、う
ん、マジでいや来なくていいですよみたいな。
なんで大阪だったんだろうね。
あ、だから絶対大阪多いもん、そういうやつ
豚縛りのやつ
多いもん大阪絶対に。
豚引っ張ってるやつ
引っ張ってるやつ、もうなんやろ、目の中になんかさ目薬かけたりとかさ、もう多いもん絶対さ。
それは豚に限らずでしょ。
まあ豚に限らずに多いけども、うん、まあもうやっぱり
今回は豚が特に多いの。やっぱり
豚はやっぱりどうしても関西人ってデブのことを豚っていうぐらいだからね。うん、やっぱりそこはもうどうしても蔑み笑いの、うん、なんていうの象徴みたいなとこあるやんか。豚が、
まあね、
豚一匹あったら笑い取れるっていう。
いや笑えるでしょう、うん、11日のベランダに豚2匹ぐらいいたらめちゃくちゃ面白いよね
面白いやろ。耳とか引っ張られてる豚がおっても面白いし、うん、だからそういうやつ多かったんちゃう。あ、大阪の養豚場のおっさんが
酔っ払って 大喜利で
そうってことやろ多分。
週一のベランダに、
うん、
風邪ひいた豚いたらめちゃくちゃ怖くて、
怖いな
エアコンすぐ切らんと
絶対嫌やな
絶対嫌寝込んだ豚が
なんか嫌やわそれこれ喋っとったらうーって聞こえてくる
お腹減ったみたいな、うん、そういえば知ってる、動物飼ってるで思い出したけど、
うん、
うちのペット、
お
うチョクリ、
おう
死んだよ。
え
嘘嘘嘘。
お前な、もうやめろよ。
チョクリはすごい元気なんだけど、一匹増えたんだよ。
ちょ、ほんま
逆逆。
いや、びっくりで逆とかちゃうやろ。
死んだ逆。
お前の中で逆やったか知らんけど、今の顔見た俺の顔。
見た見た。やっぱ週一ってそういうとこあれだよね、本当に素直やんな。
びっくりするやんけ、そんなん言われたら。
チョコリは元気。
あんな愛してたのにチョコリ、あ、まだ開いてた。
は？
開いてへんこれ。ねえ、ほんま。
ちっちゃい犬増えたんだよ。もう一個トイプードル。
ね、そう聞いた聞いた。
うん。
かわいい？
かわいいな。やっぱ子犬かわいいな。
あかんなあるな。罪やな、子犬は。
うん。すげえ泣く、でも。
マジで？
だから、で、チョコリは俺のやつやん、
うん、
うちの犬、私の犬やんか。で、次来たやつビビっていうやんね、VIVI で。
おう、
それはあのルームメイトの LCC のやつやんね。
へ
え。で、すごい泣くから多分 LC が気使って自分の部屋に入れてんだけど、豚をじゃない、豚じゃねえやそいつを。
お前か飼ってんの豚を。
でさ、
うん、
すげえ泣くやんね。でもまあ子犬だからさ、泣いとると、
うん、
声が枯れてきちゃってさ、
うん、
だんだん犬っぽく泣くなってきて、今人っぽい声で泣くやんね。しかも女の子みたいな。だから夜中に泣き声がずっと聞こえると、うん、LC がレイプしてるみたいな声やんね。ずっとレイプしてる夜中中
いやーって言われてんねや。
で俺はそれを聞いておどおどしてるみたいな、うん、本当にそんなことしとったら止めれんくね。止めれるけど、
いや止める
、怖くね。
知り合いやったら止めれるけどな、
もう
知らん子やったらちょっと怖いよな、あれってさ。
あんな真面目だったのにこんな声丸ぎ声でそんな音すんのみたいな。
な
あ、だから今度家来たら
ぜひぜひ行きますよ、うん、本当また。あ、そう、っていうか家といえば、なんでね、ヒロトの家で撮ってんのに、うん、ヒロトの家の話してんのにと思う人もおるかもしれんけどね、うん、今日はわざわざヒロトが
う
ちまでこのラジオの機材を持ってきてくれてな、
うん、なんとなく、
うん、いや本
当たまにはね、こっちの家でも。
いやでも嬉しいです、僕はすごい嬉しいですよ、楽だし、
うん、むちゃくちゃ大変だけどね。
なるほどな、ヒロトは
スーツケース持ってきたんだもんだってパソコンとさ、このミキサーをそれぞれバスタオルで巻いて、
はい、
今日バスタオル2人前あんだよ。
いや僕のわがままでね、本当に申し訳ないですけど、うん、まあでもいいですね、すごい。
でも焼きそば作ってくれるって言うからさ、
そやで今日焼きそば作ろうと思って
たけど、そしたらもう
行く
しかねえ、
うん、ね、
今日はさ、あの、うん、ガンのテストだったよね。
おお、
ガン学、
もう人類ガンを治せる薬を作ることができたらノーベル賞は間違いないと言われる。
間違いないだろうね、
現代の
2年連続行くんじゃない。
あ、もう、
うん、
その振れ幅でかすぎて、
うん、
その
余韻がでかすぎて、
すごいなそれな、
二度見みたいな感じだね、ショーの。
それすごい、今までないやんか、そんな都市またぐことさ、すごすぎて都市またぐこと
またぐだろうね、キムタクの15年連続抱かれたい男みたいな感じになるよ、う
ん、ああ、でもあれはでも毎年毎年その時のキムタクを評価してるわけやんか、うん、言うたら15年前の
だから毎年毎年
かっこよさだけでの思い出だけで15年間連続で取れるみたいなね、
うん、いやでもガンになった人が毎年毎年感謝するわけやんか、
う
ん、
なあ、
うん、
どういうこと？
いやだからガンになった人がその特効薬で治るからさ、ああ毎年
そんなん言うたらさ、そんなん言うたら風邪薬最初に作ったやつはずーっと風邪薬 の名誉受けとかなあかんはずやんけ俺までも感謝してるもん。
まあそれ本当結構むずくてさ、今日のテストもなかなか
全然もうさ、難しい難しくないの以前に何をテストするのって感じやけどな、全く分からん、未知の世界は。
がんがどうやって発生するかとか、うん、どうやってどういうがんか検査するかとか、
がんってどうやって発生するの、突然変異やろ、だから細胞の要は。
そうだね、言ったらね、う
ん、だから防ぎようないわけやんか、がんは。
で、あ、お前はいい生徒だなグッドスチューデントだな、
いいやつ言ってた今。
それにすごい生活環境とかが関係してるやんね。
お、
生物的要素と、うん、科学的要素と物理的要素と、
うん、
あと、なんていうの、病気で病院で感染する要素があるやん、ね、
へ、
大きく分かれると。
感染するの、がんって。
うん、
え、それ怖くない、それどういうことよ、細かく聞かせて。
いや
細かく聞かせてよ。
いや、それはもうだ、うん、それまでよ。
感染って、まず感染って、じゃ例えばさ、どういうふうな感染するの、がんの患者からは。がんは感染せえへんか、まず人に対して。
そうだね、でもそれが、
うん、
なんだっけ、なんだっけ、
0点やん自分あかんやん、あ、もうテスト終わったから忘れてもらったこと。
いや、そうじゃないな、これはもう普通にそこだけ覚えとけばいいって言われたから見てないな、うん、あ、今度まで言います。
あ、じゃあちょっと気になる人は
すいませんね、
来週も聞いてくださいってことで。
だから科学的要素だとさ、
うん、
薬とかさ、
あ、
なんか変な農薬とかさ、あとタバコが科学で、物理がさ、
うん、
紫外線とか、
おお、
うん、
皮膚がんや。
そう
な、
うん、
お
う、っていう感じでなんかあんだよね。
へえ。でもあれ、なんかブラックジャックによろしくかなんかで書いとったけどさ、
あ、その病院でっていうのはあれかもしれない、もしかしたら手術してそれがきれいに切り取れないで、
うん、
がんの組織が体の他のところに落ちて、うん、そこからまた増殖するみたいな。
ああ、なるほど、
うん、
自己感染っていうか、
そうだから病院の中で感染するっていうのは、そうだね、自己感染とか多いんじゃない。
へえ、
うん、
でもさ、その漫画に書いとったけどさ、
うん、
がんで死ななかった人間はがんになる前に寿命で死んだんやと。
おー、そう、だから
人間はいずれかはがんになるっていう。
現代の社会にはさ、そういういろんな要素がむちゃくちゃ溢れてるからさ、うん、昔の人よりがんになりやすいんだよね、
うん、あー、そうなんや。
そう、だから
昔からでもがんってあんねやろ。
それあるっちゃあると思うけど、うん、今ほど多くないんじゃない。だってこの食品の中にも添加物とかさ、うん、あと大気が汚れてたりとかさ、
うん、
そういうので常に体がさ、刺激にさ、侵されとったら、うん、そのうち細胞が変な、
うん、
とこに入ってっちゃうよね。
あのさ、古代医学とかってあんの？古代医学みたいな、昔の医学。
それが来週やね。
おお、
中医学。
あ、中医学なんや、それは、
うん。でもあれも古代だよ、だって4000年の歴史でさ。
あ、そうだろ。
じゃあそれな、あれって全部経験則でやってるからね。
あれ、あ、最近さ、うん、NHK のこっちドキュメントの DVD 売ってんやんか、
うん、
四大文明ってやつがあって、うん、これ面白いんで、ほんまおすすめ買ってほしいですけど、
うん、
その中のエジプトのクフ王の墓に、
うん、
いろんなさ、巡礼、なんか王が死んだから、まあ、巡視巡視じゃないか、うん、なんていうの、そういうの横でもう死んで一緒に王と埋められるみたいな人らの遺跡が、遺骨がどんどん
頭に穴開いてるとか
って。そう、はいはい、頭に穴開いてて、
戦闘術だよね、
この穴で、まあ、脳をだから手術した跡がある、
うん、
そんなさ、エジプトなんて4000年前、それこそ5000年前の古代から脳を手術するっていう
発想がね、
発想があったっていうか、それをちゃんと手術して、うん、まあ、成功したのな、だからいっぱいあるってことはさ。
クフ王の墓ってどれぐらい前だっけ？
5000年ぐらい前かな。
そんな前なんだ、
うん、前
だから思うのがその時に麻酔があったのかなっていう話だよね。
あ、
中国でも昔からさ、例えばマリファナとかも麻酔だったやんか、うんうん、5000年前ってあったのか。だってちゃんとした麻酔が完成したのってさ、日本のさ、うん、なんとかっていうおっさんがやって
ん
やんか、江戸時代の時、
うん、日本人なんや。
でもそれも江戸時代だよ。
あ、じゃあないんか。
ないと思うよ。痛くてたまらんだろうね、ガリガリガリガリ。
殺してほしいやろな、どうせやったらな、うん、ほんま、
うん、そんな目に遭うぐらいだったらね、
うん、でもやっぱ酒があったからさ。あ、酒は逆か
泥酔それこそ
みたいな時にさ、
穴開けろみたいな
痛い痛いか、やっぱり言うてるな、多分な。あー、でもそうなんや、
うん、
日本人がでも開発したんや、その。
あー、分からん。でも同時期に他の国でも開発しとるかもね。
でさ、ピラミッドってなんで作ったかっていう話
やんか。
あー、
なんかいろいろあるよね。
あれやろ、
それの一番有力なのっていうかさ、まあ、歴史の教科書に載ってるのは、うん、やっぱその王様がさ、
う
ん、今の自分の意向をさ、
そう
次世代のも伝えたいから、うん、やっぱり、うん、他が作れんようなでかい建物を作るとかさ、
ね、権力の象徴やとか ね例えば言われてんねんけど、新たな説がその DVD の中に書かれててさ、これが一番有力らしいん
だ
けど、今の
中で
ピラミッドって、うん、
星を見るときの、
いや、それそこじゃないんだ、ナイル川が、うん、もっと現実的やねん、もっともう本当にもうそんな夢みたいなさ、権力とか、うん、曖昧な言い方、本当に現実的で、当時エジプトっていうのは一つの、まあ、文明ができてたわけやんか、うん、エジプトの文明が。でその文明っていうのはナイル川に沿って水が常に供給できるっていうところから文明が発達していってるわけ。
でもそうだよね、四大文明。
そう、うん、でもナイル川っていうのは当時のナイル川って年に1回大氾濫を起こすのよ、3ヶ月ぐらい。でその3ヶ月ぐらい大氾濫を起こした何ていうの、その川の図をさ、イメージ図で描いていったら、うん、その大氾濫した川沿いにピラミッドができてんの全部、
うんう
ん、なんでやと、なんでこの氾濫したナイル川 の川沿いにそのピラミッドを作ったんかっていうと、
ピラミッドの上に登るってこと。
そう、当時ね、
あ、中に入るのか。
そう、
いや、どっちもそうって言ったんか見てないな、お前。
聞いてなかったか当時
頭で整理しとったよな、いうこと。
そう、ピラミッドっていうのは奴隷に作らしたっていう説が あるやんか、いろいろ。でも出勤記録が残ってるの、ピラミッドって。
あ、そうなんだ。
出勤記録が残ってて、例えば休む日は、うん、休んだ理由とかもちゃんと書かれたような正式な、
うん、
ちゃんとした出勤記録があって、
筋肉痛とか。
そう、休んだ理由がほんまに二日酔いとかさ、
うん、
妹 の葬式でとか、
うわきつ、
今日はちょっと体調悪いからとか、
チョコリーが死んだとか。
そう、チョコリーそんなに死なんけどさ、そんな奴隷にはさ、そんな出勤費用なんて作らすあれはないやんか、
うん、
あれって実は労働者やってん、人を雇って作らしてんねん、うん、じゃあなんで人を雇う、その大量の何百万人っていう人を雇わなきゃいかんかったんか、でなんでその何百万人の人が職を探してたんかっていうと、ナイル川が大氾濫するやんか、でナイル川が氾濫して引いた後の地面がすごいさ、栄養分がもう
たまらんと、
土が入ってて、そこで米を耕したりとかさ、うん、いろんな農業ができるわけ、
うんうん、
でも年に1回3ヶ月だけそのナイルの大氾濫が起こるやんか、
うん、
大氾濫が起こったら畑とか田んぼを全部飲み込んでまうから川が。
お
う
お
う
お
う、だからその間農民は仕事できへんねん、
うん、
だから農民、仕事できへん農民に給料を与えるためにピラミッドっていう、ピラミッド建設っていう一つの名目を作って、それを行わして、でその期間、うん、奴隷じゃないわ、その農民に給料を上げてて、だから農民はそのナイル川が氾濫引いた後もまた農業できるし、氾濫になったら氾濫になったら食があるし、だからあんな何百万人の人を、労働者を雇うことができてんて。
なるほど。
だから無理やりさ、奴隷が苦しめられて虐げられて作ったんじゃなくて、
無知で叩かれてね。
ピラミッドっていうのは本当に経済が潤うために人々が生き生きして作ったものやっていう説があってさ。
なるほど。
結構これがね、まあ、僕の今の説明だとまだ足りひんかもしれんけど、うん、ちょっと見てもらったらいいですよ。あれは
面白かったね。じゃあ洪水の時に逃げるとかそういうのではないんだ。
まあ違うねんな。そう、
洪水の時どこいんだみんな。じゃ
あ洪水の時だからあれやろ、ギリッギリ、まあ、ギリッギリのところじゃん。
うわ今足に水かかった。
そうそう、うわみたいな、もっと下がれもっと下がれみたいな感じ。
押すなよみたいな。
ちょけてやったよな。病気なんだぞ。
そいつ。
ほんま。 ねえ、そんな感じらしいよ。
あ、でもそっちの方がなんかいいな、聞いてて、うんうん、
なんかいいよな、
やっぱり昔の工夫王とかもちゃんと考えとったと。
そう、あ、そう、それで、あの、そのさ、王様の近くで死んだっていうさ、その、うん、なんていうの、まあ、その時も奴隷を、うん、なんか王が死んだから、あの、まあ、人柱としてってことやったけど、うん、実はその労働者でやってん。だからそこからその王の横にさ、横たわってる遺骨から手術跡がよく発見されてるんて、
うん、
足折れた足を直して、
うん、
つなぎをつけて、うん、直してる跡とかさ、それこそ脳みそに頭蓋骨の穴が開いとったりとか、うん、だから奴隷は治す必要ないし、病気になったらほっとくだけやんか、
うん、
でもそういったあの痕跡が見られたからっていうところから発展していったと思
う、うんうん、誰が言い出したんだろうね、どんな人が言い出したんだろうね、
どんな、
これってさ、うん、すごい逆転の発想じゃね、
せやな、
普通の人からさ、うん、考えつかんやんか、うん、だから思うんだけどさ、うん、新しい発見する人ってさ、
うん、
結構しゃぶ中だったりする気がするやんね、
あ
とかそういう力借りてるとかさ、だってさ、 DNA の二重らせん構造を考えた人もブリってたって聞いたことあるしさ、
うん、あ、そうなんや、
っていうのもという説もあるし、うん、あれはいろんなそういうすごいなんていうの、論文出してる人たちのやつを、
うん、
全部まとめたらそうなったっていう説もあるんだけど、
ほ、
うん、なんか美味しいとこ取りみたいな、どっちにしろ、
まあ、でもそのさ、天才とバカは紙一重ってよく言ったものでさ、うん、やっぱそうかもしれないな、
そういう発想せんくね、うん、
普通の人ではやっぱ考えつかんな、
う
ん、
でしょう、
うん、だから本当異常者やったかもしれないな、まれに見ると
思うよ。
でも俺多分一番最初、まあ、そのさ、例えばまあ親がもうなんか王様やったから俺も王様みたいな、うん、何代目かはまた違うと思うけど、一番最初に王になれたやつっていうのは多分結構明るいやつやったりとか、
のいや絶対そうでしょ、
うん、思う、で結構人気者やった気がする、うん、
酒飲めるでしょ、絶対
酒飲める、絶対飲める、
あと話うまいだろうね、うん、うまいっていうのは面白いって意味で、
そうそう、だからこいつやったら別にさ、あの、うん、下でも言うわみたいな、こいつに言うことを聞いといたら、うん、あのどうにかなるわみたいな、
うん、
ところから一番最初の
リーダーが来て、週1やん、
俺
クフ王イコール面白い、酒飲める、
お
背高い、
おお背高いにいるの
いい家住んでる、
すごい家住んでる、お
みんな集まってくるじゃん、最近この家にたこ焼きやるとか言って労働者が集まってくるやんか
何もせへんけどな王様たこ焼き焼いて
金出して、そういう感じだったんじゃないの、
何が、あ、最初は
王様が
一番最初の
飯作ってたんじゃない、うん、結構
村の長となった人間か知らんけどさ、飯作って、あいつんち行ったら飯作ってくれるから
結構ひょろかったんだね、クフ王
って俺やんそれ、ああ。
ピラミッドといえば、うん、まあ、ちょっと有名な話かもしれんけどさ、
うん、
江戸時代の時もなんかピラミッドのエジプトの方に遠征してたりするよね、うん、視察で、
あ、そうなんや、知らん知らん
知らん、でスフィンクスで写真撮ってんの、
へえ、誰が、
侍がちょんまげのスフィンクス登ってんだよ、20人ぐらい、
すごいなそれ
で、2枚の写真があるんだけど、うん、あー撮ってるなーっていう感じで、うん、見るやんか、まずは、うん、でもよく見ると1枚目の写真でスフィンクスの一番目立つところに立ってたやつが2枚目の写真いないやんね、うん、
なんで
調子こきすぎて2枚目落ちた、
うん、変わらんな、なんかさ、
だから日本人って変わらんなと思ったわそういうなんか変なもんがあるとやっぱお調子もんがちょけるっていう、
でなんか登りたくなるっていうその発想もさ、
しかも一番変なとこ登るやつがやっぱ落ちる、
うん、
足場悪いとこ
に、だ
からあのちょんまげが登ったことでスフィンクスの風化も進んだと思うよ
やろうな、
普段登らんとこ登るもん、うん、刀の鞘も擦れるだろう
邪魔やな、それしゃあないしな、
傷だらけっつってたんだよね、エジプト
外人はさ背中に刺すやんか、肩を、
そうだね、
日本人は腰に巻くからやっぱりもう当たって知らなかったよな、勝った
で、みんな多分降りるとき飛ぶやんか、
で
ガツンってスフィンクスの前足とかさ、
もうあっちゃーみたいな顔しとってるな、スフィンクス多分、うん、痛いみたいな、
ああ
でもちょけてさ、刀も出してみるやろ、したさやから、
うん、
なんかもう取ったぞみたいな、
でさ出したらさ何すると思う、絶対切るやんか
取ったり、
そうそうそう、
首のところにさトーンって当てたりするから、絶対
だから絶対今のスフィンクスって首細いと思うよ、うん途中があ
の切り傷があると思う よーく見てみるとさ無数の切り傷があると思うわ
なあで絶対そういうのちょけたやつがやるやんか、うん、でもその後に絶対強いやつが最後一発やるやん
やるやな
ジョン君みたいな、うん、スイレンのバーのボスのジョン君みたいなやつがズドーンってそれが多分残ってるだろうねでもスフィンクスって本当は怖い生き物だよね
えそうな
んあそこを旅人が通るとクイズ出すんだよスフィンクスが、
うん、
でそれ答えれなかったら死ぬ殺される
めっちゃ怖いやんそれ
それさネバーエンディングストーリーやった見たことあ
やったことないねやってたら終わってないからな
尊敬するわ、うん、終わってないなそっちの方がうまいな、うん、すいません
何それ
ネバーエンディングストーリーでもスフィンクス的なやつが出てきてさ、
うん、
の旅人が試されるやんね
へえ、うん。
ネバーエンディングストーリー見てないんだ
見てないね見たいと思っててんけどさ見られへんくて
アオリンとか知らないんだ
こっちにもないよな
アオリンとか知らないんだ
アオリン知らんねでも耳の長いさあの
いやアオリンでもうちょっと行こうあファルコンね
ファルコンか、
うん、
みたいなバリアン
お
ーアルコミできんのなんか分からんけどんなんかあのアルコミアルコン
ファルコン
あ、じゃあなんか言ってん
アオリン
アオリンはなんか
アオリンっていうのは、うん、あの蛇3つが絡まったネバーエンディングストーリーの紋章やんね
へ
ぇ勇者みたいな人を持つっていう
なんでヘビ3つなの
ヘビってさ昔からいい意味でも悪い意味でもすごく
そうそれでヘビでそれやんけどヘビがエジプトの、うん、あのおエジプトの王将かなんかによく使われてヘビって権力の象徴かなんかのエジプトですごくやってたわ、
ね、スピンクス医学の国際なんとかっていうのの連盟のマークも常にヘビが絡みついてるやんね、うん
おー多いよなでもな、
うん、でもかと思えば死の象徴であったりもするやんか蛇って
へえ
場合によっては
毒
不思議だよね蛇って
なああ
いつってなんか神様にさあそっかリンゴを食わせたからさイブに、うん、ヤリマンのやつに、
うん、
だから一生地を這うような形にされたんだよね
あ、そうなんや
そう
あ神の使いって言うやんか、蛇はそっから来てんねや
そういう意味で使だから後々使いになったんじゃない
はぁ
うん
あるな
ネバーエンディングストーリー面白い1は本当に面白い
あ、2もあんの
?2 も3もある
なんやそれあ、ほんまにネバーや
うんでも、うん、いやでもネバーエンディングストーリーっていう本を俺読み切ってるからね
へ
終わったんだよ900何ページとかで
そんあ900何巻かと思った
面白い。ワンはすごい夢があるよ。
いや、見たいなと思っとってんけどさ、うん、なかなか見る機会もなかったりとか。
なんだっけ、セバスチャンだっけ。知ってる？ちっちゃい子供が、
うん、
あの伸びたみたいなやつだよ。
うん、
ジャイアントスネ夫に追いかけられて、わーって逃げて、
うん、
古本屋か骨董品屋に、バーって逃げ込むやんね、
うん。
で、そこで隠れさせてもらって、
うん、
であ、いじめられてるんだよみたいな話したときに、うん、そうかみたいな。ちなみにこの本は絶対見ちゃいかんって言いながら、
う
ん、おじいさんがなんかトイレかなんか席立つの
もうなあれあかん
ねんおいでそれ読んだらその本の中入ってくやんね
あそうなんや
そう
えあ本の中で行われてる
そ
う
でその世界に、
うん、
平和な世界だったんだけど、
うん、
虚無、
うん、
虚無って日本語で言うと何だっけ何もないみたいなさ
はいはいはいはい
すごい後輩的なとかさ、排他的なとか。
嘘もまあ今日やんな、
うん
拒絶の。
そうそうそう。
拒絶
そう。
虚言の虚に。
にないっていう、うん。あれが世界を飲み込むっていう設定やね。
へぇー。
で、それを止める。
虚無っていうのは、じゃあ実態はないんや。
あのね、ないんだけど、まあ言ったら、すごく台風みたいに大きな竜巻。すべてを飲み込んでって、虚無が通った後は全部真の土地になっちゃうよね。うん、でそれをなんか救っていくみたいな話なんだけど、
はいはいはい、
面白いよ
あそうなんや
ロックバイターって言ってさ、
うん、
ロックって石でしょ、
うん、
でバイターって食うって意味やんかあロックバイターって言って、はいはい、石食う石の巨人みたいなの出てきてさ、
うん、
でそいつらにも途中であってロックバイターも逃げてるやんね
虚無から
虚無から怖いんだよ、虚無はって言いながら逃げてるやつ、ロックバイター、うん、
ロックバイターいや、弱そうだな、
それでみんなが象牙の塔っていう、
うん、
女王様の名前が出たんだけどその人のところに知恵を借りに行くの、
うん
うん、で、その主人公のなんだっけ、セバスチャンかなんとかってやつが、
うん、
女王様に会いに行くんだけど、その人も、
うん、
方法が分かんないと、うん、でも一つだけあるとすればあれだっていうのに主人公のそのいじめられっ子の男の子が、
うん、
その本の世界を救うために立ち向かってくるよね。で途中であの犬のファルコンとか出てきて助けてくれたりとかさ、うん、めちゃくちゃ見たくなってきたわあれいいよ夢があるよ、うん、なんか
面白そうな、うん、みたいな。こっちほんと DVD 売ってないなそれな。ネバーエンディングストーリーだけは
面白い。ドラえもんみたいな感じだね。
ドラえもん、
夢のあるドラえもん。
ドラえもんになってます。そこ
だってやっぱその主人公がいじめられっ子の弱いやつだから。でも
ドラえもんさ、何やったっけな、あ本の中入ってるからあったよな、パラレルサイクちゃうわ、あ、ね、アニマルプラネットちゃうわ、何やったっけ本の中入って
る、最有機、
あ、アラビドラビアンナイトってやつは本に入ってるやつだから、はいはい、あれみたいなもんや要は
の
発想は
もっと壮大で。
そうなんや、
うん、
はい、いや見たくなりましたね今ので。
面白いですね。じゃあちょっと2、3は本当見ない方がいい
そうなんや、
うん、面白くない。
じゃあ1だけみんな見るようにということでね、うん、時間来ましたんで
今回はね、
はい、お時間です。
早いね、
早いね、久しぶりやけど
ね、
ね、
まあすぐ次撮るけどね、
バイバイ、
はいはい。